人生をもっと楽しむ30の方法。その1、人生は笑うが勝ち。最近笑うことが少ないな。そう思ったら現実が良くないと思いがちです。もっと楽しいことがあれば笑うことも増えるだろうと考えるのは自然ですね。確かに楽しい現実があれば笑顔も増えるでしょう。現実がもっと楽しくなってほしいと祈りますが、ちょっと待ってください。笑顔という言葉を大げさに考えすぎているのではないでしょうか。大きな口を開けてわははと笑うのも一つの笑顔ですが、にっこりするだけでも笑顔です。口を閉じたまま口角をキュッと上げます。にっこりするのは楽しいことがなくてもできます。いつでもどこでも今からでもできます。楽しいから笑顔になるのではありません。笑顔になるから楽しくなります。笑顔の表情をしているうちに気分が明るくなり元気が出てくるのです。笑顔を作ると楽しいという表情が作られます。ポジティブな表情筋の刺激が脳へ伝わります。ポジティブな刺激が脳に伝わることで脳が楽しんでいると判断して気持ちが明るくなる作用を生むのです。嘘だと思うなら今すぐにっこりしてみましょう。にっこりした笑顔を作った瞬間、じわりじわりと気分が明るくなる自分に気づくはずです。そうとわかれば早速今から癖にしましょう。癖にしておけば常に明るい気分でいられます。人生は笑うが勝ちなのです。楽しいことがなくても常に笑顔を心がける。人生をもっと楽しむ30の方法。その2、人生で最も大切な選択基準は好きか嫌いか。人生では選択に迷うことがあります。選択しようとするとき、あらかじめいろいろなことを頭で考えます。費用、世間体、利益、損害などです。どれも大切です。選択をするとき、視野を広げて考える方がより正確に選択できます。さまざまなことを幅広く考え合わせた上で最終的にベストな選択を決めます。ところが、これが頭で分かっていてもなかなか難しいジレンマがあります。さまざまなことを考えるほど、どこに重点を置いて選ぶべきか分からなくなってしまうのです。考えるべきことが多いほど選びにくくなるのです。そんなとき、今一度思い出してほしい原点があります。人生で最も大切な選択基準はただ一つです。好きか嫌いかです。一番大切なのは本人の気持ちです。好きなことしか続かないからです。嫌いなことを無理に選択しても先が思いやられます。本人の気持ちがなければ意味がありません。費用が安かったり世間体や利益が良かったりしても本人がネガティブでは人生も暗いままです。好きだからこそやる気、根気、集中力が出ます。前向きに考えやすくなりポジティブになれます。あらゆる選択基準の中で最も重視したい基準は好きか嫌いかです。選択に迷ったときは好きかどうかと自分に問いかけましょう。平常心を取り戻し、これだという光が見えてきます。選択肢に迷ったとき、最終的には好きか嫌いかで決める。人生をもっと楽しむ30の方法。その3、外を歩くことこそ人生を楽しむ原点である。携帯電話やインターネットが発達しました。おかげで外に出歩かず家の中だけでコミュニケーションや情報収集ができるようになりました。人と会わなくても会話ができます。旅行に行かなくても映像を通して街並みを楽しめます。電子機器が発達するにつれて人は外出が億劫になりがちです。しかし家でじっとしているばかりでは人生を本当に楽しめません。携帯電話でのコミュニケーションは会話だけを楽しみ直接やっているわけではありません。テレビやインターネットからの情報も実際に自分が本当に経験しているわけではありません。媒体を通して間接的に受け取っているだけです。楽しいといえば楽しいですが、決定的なものが欠けています。感動です。実際の経験ではないため強い感動が伴わないのです。強い感動が伴うのは外を歩いた時です。体の動きが必要です。外を歩くと本物の経験に直接触れることができます。本物の景色が見られます。本物の人と出会います。道端につまずいて転び怪我をすることもあるでしょう。それこそが本当の経験です。歩いた距離と人生の質は比例します。たくさん歩くにつれて様々なことを経験できるため人生も楽しめるのです。人生を楽しもうと思えば歩く距離を増やしましょう。とにかく一歩でも多く歩きます。たくさん歩くにつれて世の中のことをたくさん見たり聞いたり感じたりできます。実際に触れた時、人は本当の経験として感動しながら吸収します。しかも健康にもいいというおまけ付きです。それが本当の人生の豊かさです。外を歩くことこそ人生を楽しむ原点なのです。一歩でも多く外を歩く。人生をもっと楽しむ30の方法。その4、たくさん覚えるほど頭の中はむしろ整理される。情報はないよりあった方がいいです。情報は人生を豊かにします。情報をたくさん知っているほど世の中のこともわかるようになり、人生の選択も上手くなります。情報を手に入れる手段はいくつかあります。本、新聞、雑誌、テレビ、インターネット、人との会話などです。媒体は何でもいいのです。自分に合った媒体からとにかくたくさんの情報を仕入れましょう。たくさん覚えるほど頭の中がごちゃごちゃになりそうですが、そうではありません。むしろ逆です。たくさん覚えるほど頭の中が整理されます。頭には2つの素晴らしい能力が備わっているからです。出社選択と整理整頓です。情報を吸収した時、脳が重要だと感じた情報は覚えます。一方、無駄だと感じたことは忘れます。吸収した情報を脳が自動的に出社選択します。覚えたたくさんの情報も脳が自動的に整理してくれます。検索機能のようにキーワードを見聞きした時にすぐ思い出せるような形にしてくれるのです。たくさん仕入れておけば、あとは勝手に脳が処理してくれます。特に驚くのが鍛えられることです。脳は使うほど機能が良くなる特徴があります。普通、電子機器は使うほど古臭くなり壊れやすくなりますが、脳は使うほど機能が上がります。機能の向上には限界がありません。素晴らしいですね。私たちは脳という素晴らしい宝をすでに手にしています。素晴らしい宝を最大限に活用するためにも、情報はたくさん仕入れた方がいいのです。たくさん勉強して脳を鍛える。人生をもっと楽しむ30の方法。その後、驚くと記憶力が向上する。記憶力をアップさせる裏技をご紹介します。簡単で、いつでもどこでも誰でも実践できます。驚くことです。人の話を聞いたとき、とりあえず驚きましょう。人間は驚いたとき、記憶力が格段に向上する特徴があります。脳がこれは重要な情報だと思い吸収しようとするからです。本当に驚いてもいいのですが、驚くふりだけでも効果があります。驚く話でなくても驚くようにするのです。何を聞いても驚く癖をつけます。例えばこの文章の内容にわざと驚いてみましょう。そうか、なるほど、知らなかったな、確かにそうだと相槌を打ちながら驚いてみましょう。するとほら、よく頭に言いますよね。情報が脳に刻み込まれるような感覚があります。それです。驚くと頭の回転が良くなり、記憶力が格段にアップします。人の話を聞くときもそうか、なるほどと驚く癖をつけましょう。本や新聞を読むときもそうか、なるほどと驚く癖をつけましょう。実際驚くと楽しいです。新しいことを知ったり気づいたりすると嬉しくなったり楽しくなったりします。人生が感動でいっぱいになります。よく驚く人ほど人生も楽しめるのです。何を聞いても驚く人になる。人生をもっと楽しむ30の方法。その6、余裕がないほど忙しいと幸せが逃げていく。忙しすぎるのはよくありません。あまりに忙しすぎると幸せがあっても感じることができないからです。例えば目の前に世界で最も美味しい料理があるとします。幸せなはずですが、忙しいと急いで食べなければいけません。いくら世界一美味しい料理でも味は余裕がなければ美味しさが感じられなくなります。恵まれた家庭で暮らしているとします。愛するパートナーや子供たちに囲まれています。幸せいっぱいのはずですが、忙しいと家族と接する時間がなくなります。いくら恵まれた家庭でも接する時間がなければ幸せが感じられなくなります。好きな仕事をしている人がいるとします。幸せのはずですが、忙しいととにかく効率を重視して進めなければいけません。 いくら好きな仕事でも楽しさを味わう余裕がなければ喜びが感じられなくなります。忙しい人はこう言います。もっと忙しく頑張れば幸せになるはずだと。それがいけないのです。実はもうすでに幸せです。忙しすぎるため幸せに気づけないだけです。忙しいのは大いに結構ですが、余裕がないのはいけません。忙しすぎて余裕がなくなったとき、人は心を失います。幸せになるために必要なのは余裕です。余裕があるからこそ目の前にある幸せに気づき感じることができるのです。忙しくするのではなく余裕を作る。人生をもっと楽しむ30の方法。その7。どちらが正しいのだろうか、よりどちらも正しいのだろう。人生では異なる2つの考え方に出会うことがあります。例えば人生で一番大切なのはお金と人生で一番大切なのは愛です。どちらが正しいのだろうと思うのではないでしょうか。普通なら答えは1つに絞りたいと思うものです。確かに1つの答えを求めようとする姿勢は立派です。答えを1つに絞ることができればすっきりします。しかしどちらが正しいのだろうかと考えること、人生を楽しみにくくなります。答えを絞ることは楽しみも絞ることになるからです。どちらが正しいのだろうかとばかり考えると頭の中はすっきりする反面、人生の楽しみ方が減ります。一つの見方や考え方しか受け入れられなくなり頭が硬くなるのです。ではどう考えればいいのでしょうか。どちらが正しいのだろうか、よりどちらも正しいのだろうです。人生で一番大切なのはお金も正解であり、人生で一番大切なのは愛も正解だと考えます。矛盾していますが、あえて両方の考え方を受け入れるのです。人それぞれですから正解もそれぞれであると考えます。その瞬間、2つの見方や考え方を楽しめます。世の中を2つの見方や考え方で見ることができるようになります。つまり人生を2倍楽しめるようになるのです。もちろん異なった3つの考え方があれば3つとも正しいと考えてみましょう。人生を3倍楽しめます。異なる答えを受け入れることより多くの考え方を受け入れることができます。いかに一つの答えに絞るかではありません。いかに多くの答えを受け入れるかです。それだけ人生を楽しめることになるのです。どちらが正しいのだろうかではなく、どちらも正しいのだろうと考える。人生をもっと楽しむ30の方法。その8。人生の研究より自分の研究。人生を楽しく生きるためにはどんな人生がいいのでしょうか。いろいろな生き方がありますよね。テレビドラマを見て特定の職業に憧れることもあるでしょう。ドキュメンタリー番組に登場する人のような生き方をしたいと夢見ることもあるでしょう。人生の研究に熱心なのはいいのですが、もっと大切なことを忘れていませんか。人生の研究より自分の研究です。人生を生きるためにはまず自分のことをよく知っておく必要があります。自分はどんな性格なのか、どんなことに好き嫌いを感じるのか、どんな能力があるのかなどです。例えば人生を楽しく生きたいと思えば、まず自分の楽しさに耳を傾けなければいけません。自分が楽しいと感じることに気づき、それをしていくことで人生が楽しくなります。人生を熱く生きようと思えば、まず自分が熱くなることに気づかなければいけません。自分が熱くなることをすれば、結果として人生も熱くなります。就職の面接では自分をアピールしますね。自分を知らないと前に進みようがありません。自分を知って能力を磨きアピールするからこそ前に進めます。人生で一番大切な勉強は自分です。自分を研究しましょう。自分を知ることは人生を知ることにつながります。答えは自分の中にあるのです。自分を研究して自分の特徴に気づく。人生をもっと楽しむ30の方法。その9。世間が正しいと思うことを選ぶのではない、自分が正しいと思うことを選ぶのだ。何をそんなに迷っているのですか。一日中迷っているではありませんか。そんなに迷っていると変な人かと思われますよ。迷って決められないのは世間の目を気にしているからではありませんか。世間が正しいと思うことを選べばきっとうまくいくだろうと思っているのでしょう。多くの人から喜ばれると思っているのでしょう。褒められると思っているのでしょう。そういうのを八方美人と言います。確かに世間からの納得は得られるかもしれませんが、自分が納得しないのでは意味がありません。周りのことを意識すると自分を見失います。世間が正しいと思うことが自分にとって必ずしも正しいとは限りません。世間が正しいと思うことではなく、自分が正しいと思うことを選ぶのです。自分が正しいと思ったら正解です。自分が納得する人生を送るには自分が選ぶことが必要です。自分の人生ですから自分が考えて決めていくものです。あまりくよくよしていると無駄な時間ばかりが過ぎてしまいます。世間が正しいと思うことではなく、自分が正しいと思うことを選ぶ。人生をもっと楽しむ30の方法。その10。愛する人が愛される。良好な人間関係には愛が不可欠です。人と接するときには愛する気持ちを持ちましょう。愛といえば男女の恋愛関係をイメージするかもしれませんが、そうではありません。相手を自分にとって大切な存在として愛おしく思い、心から丁寧に接することです。愛するのはあなたと接する人すべてです。親、友人、先生など身近な人から遠い人まですべてを愛します。相手から優しくされたり助けてくれたりしたから愛するのではありません。相手から嬉しいことをされなくても最初に無条件でこちらから愛するのです。たとえ相手があなたを嫌いであっても、あなたは相手を好きになりましょう。難しいかもしれませんが、やってみてください。理由は必要ありません。愛に条件は不要です。そもそも条件がついた時点で愛ではありません。見返りを求めた事前の愛です。無条件で相手を好きになり、ひたすら好意を伝えましょう。初対面からいきなり好意を持って接します。笑顔で挨拶をしたりニコニコしながら話しかけたりします。無視されても怒りません。愛されたいという気持ちもいりません。もちろん見返りも一切求めません。それがギブギブです。人間関係には鏡の法則があります。あなたが相手を愛すると不思議なことに相手からも愛されるようになります。愛する人が愛されるのです。周りの人を積極的に愛していく。人生をもっと楽しむ30の方法。その11。人を励ますのは簡単でも、自分を励ますのは難しい。人を励ますのは簡単ですが、自分を励ますのは難しい。そう思ったことはありませんか。友人が落ち込んでいるときには励ましの言葉を軽く口にできます。しかし自分が落ち込んだときには苦労します。友人を励ますのがない人でも、実際に自分が落ち込むと前向きな考え方を忘れます。もうダメだと悲観してしまうものです。そういうときにいい方法があります。鏡です。鏡といえば自分の姿を確かめる使い道を想像しますが、他にも使い道があります。自分を励ましたり奮い立たせたりする使い道です。例えば元気がないとき鏡を見ましょう。鏡には自分の顔が映ります。鏡に映った自分を見ながら元気を出せよ、また次があるよと力強い言葉を言い聞かせましょう。鏡に映った自分を他人だと思いながら励ますのがポイントです。自分ですが他人のような距離感がつかめます。他人に語りかけるつもりが自分に対する言い聞かせになります。鏡に映る自分に向けて力強い言葉を語りかけるうちに自分が元気になるのです。思うだけでも効果がありますが、できれば実際に声を出すといいでしょう。気力を奮い立たせるときならいつでも使えます。鏡を上手に使って元気のある毎日を送りましょう。鏡に映った自分に力強い言葉を語りかける。人生をもっと楽しむ30の方法。その12。一番乗りが求める本当の目的とは。新商品の発売日にテレビで面白い光景を見かけることがあります。店頭にできた長い行列です。ニュースのレポーターが興奮しながら一番乗りの人にマイクを向けると、昨日の夜から並んでいますと言います。その様子をテレビで見ながら調べた目で見てしまうことはありませんか。何がそんなに楽しいの。予約すれば手に入れられるでしょう。そんなに早く手に入れても仕方ないでしょう。一番乗りの必要以上の努力を侮辱するような意見が目立ちます。確かに時間や努力の面から言えばあまり賢いとは言えません。言い分はわかりますが、彼らは少し視点が違うのです。 一番乗りは一刻も早く欲しいからわざわざ並んでいるのではありません。本当の目的は感動を味わうためです。発売日とはお祭りのようなものです。新商品の発売の瞬間は最初で最後しかありません。その感動を味わうために積極的に行動している姿です。特に一番乗りは地球上でただ一人しかいません。長い行列の中でも一番乗りは最も強い感動を味わえるポジションです。最大限の興奮と感動を味わうために前日から長時間かけて並んでいるのです。一番乗りを侮辱するのではありません。むしろ見習いたいくらいです。一度しかない人生の興奮と感動を味わうため積極的に行動する手コンです。興奮と感動を味わうため積極的に行動しているでしょうか。一番乗りを見習いながら人生を振り返ってみましょう。興奮と感動を味わうため一番乗りを楽しむ。人生をもっと楽しむ30の方法。その13。初めて海を見た年配男性がいた。両手を合わせて拝み感動で涙をこぼした。昔々あるところに一度でいいから海を見たいと年配男性がいました。世界には少なからず海の内国があります。その人は生まれた時からずっと内陸に住んでいて一度も国境を越えたことがなく海を見たことがありませんでした。海外旅行に行くことはなく生まれた時から離れることもなく地元で毎日つつましく暮らしていました。ある時孫たちが祖父の願いを叶えようと思い立ちました。祖父の誕生日プレゼントとして海を見る機会を企画したのです。飛行機は怖くて苦手ということだったのでバスを貸し切って陸路で海に向かいました。孫たちの優しいプレゼントのおかげでその年配男性はついに念願の夢が叶いました。初めて見る海に大興奮です。これが海というものか。なんて壮大なのだろう。本当に素晴らしい。満面の笑みを浮かべはしゃぎました。高齢であっても心はすっかり子供に戻っています。写真で見たことがあってもやはり実際に見ると迫力が違います。海に向かって両手を合わせて拝みました。驚いてボロボロ感動の涙を流しているのです。私たちにとって見慣れた海も初めて見る人にとっては絶景です。あなたも幼い頃初めて海を見た瞬間があったことでしょう。その時はきっと大興奮をして思い切りはしゃいだに違いありません。見慣れている景色だからといって感動できないと考えるのは早がてんです。見慣れた海であっても初めて見るつもりになってみてください。記憶をリセットして確信に戻します。初めて海を見るつもりになればきちんと感動できます。見慣れた景色であっても初めて見るつもりになれば楽しめます。あの年配者のようにぐっと感情が込み上げ深い感動が生まれるのです。見慣れた海であっても初めて見るつもりで楽しむ。人生をもっと楽しむ30の方法。その14。自分だけ頑張っていると思わない。実はみんな頑張っている。自分だけ頑張っていると思うことはありませんか。頑張るほど心に余裕がなくなりがちです。心に余裕がなくなると視野も狭くなるため自分だけが頑張っているように思えるのです。そういう時は深呼吸をして周りの人を見てみましょう。いろいろな人がいますね。本を読んでいる人、人と会話をしている人、携帯電話をいじっている人などがいるでしょう。見るのは外見ではありません。見てほしいのは目です。目つきです。目つきが必死ではありませんか。本を読んでいる人も人と会話をしている人も携帯電話をいじっている人もみんな目つきが必死です。そうと分かった瞬間意識が変わります。頑張っているのは自分だけではありません。みんな頑張っているのです。歩む道こそ違いますが、それぞれの人がそれぞれの道を頑張っています。みんな鋭い眼差しで人生を生きています。このことに気づくとパッと視界が開けます。一人きりではなく多くの仲間に囲まれていることに気づくのです。仲間がいれば心強いです。みんな頑張っています。みんな仲間です。人として別々でも必死に生きる姿勢は同じです。そのことに気づいて仲間意識を持ちながら人生を生きましょう。深呼吸してあたりを見渡し、みんな頑張っていることに気づく。人生をもっと楽しむ30の方法。その15。美味しそうだなと思うことが最高の調味料。人は1日に3回食事をします。朝昼晩です。食事をするとき何か思うことはありますか。昼になったから何か食べよう、お腹が空いたから何か食べようという感じでしょう。これはこれでいいのですが普通すぎます。食事を食べるときにはもっと美味しく味わえるコツがあります。食事を口にする前に美味しそうだなと思うことです。食べる前に食事をよく見て色、形、匂いを楽しみましょう。いわば食事の前座です。舌で味わう前に目や鼻で味わいます。形、匂い、色などを楽しみ美味しそうだなと思ってから食べましょう。いつもと変わらないはずの食事がいつも以上に美味しく感じられるようになります。美味しそうだなと最初に思っているからです。美味しそうだなと思うことが最高の調味料なのです。美味しそうだなと思うことで美味しさの刺激がより大きくなります。食事を口にした時の味わいも感動も大きくなります。早速次の食事から始めてみましょう。食事前美味しそうだなと思ってから食べるといつも以上に美味しく味わえるようになるのです。食事をよく見て美味しそうだなと思ってから食べ始める。人生をもっと楽しむ30の方法。その16。後悔はしない。反省だけする。最近後悔をしましたか。後悔とは過去を振り返りくよくよすることです。くよくよして元気をなくしてもいいことはありません。どんなに過去を悔やんでも過去は変えられません。変えられない過去をいつまでも悔やみ続けると未来に向かうモチベーションも弱くなります。もし後悔しそうになれば自分に言い聞かせてほしいことがあります。後悔はしない。反省だけするという一言です。後悔と反省は似ていますが違います。反省も過去を振り返ることですが、くよくよすることはありません。反省とは過去を振り返り、言葉や行動に間違いがなかったかよく考えることです。同じ失敗が再び起こらないように改善案も考えます。反省ができればきっぱり過去を振り切れます。後悔はしないで反省だけしましょう。自分の人生を振り返り、後悔した出来事を思い出してみましょう。すべての後悔を反省に置き換えます。あらゆる後悔を反省できたとき、人生は必ず前向きになるのです。後悔はしないで反省だけする。人生をもっと楽しむ30の方法。その17。お菓子の最後の一つには特別な力が宿っている。お菓子を食べているときせっかくだから友人にも一つあげようと思うことがあります。ところが中を見てみると最後の一つでした。ポテトチップの最後の1枚、チョコボールの最後の1個、飴玉の最後の1つなどです。最後の1つは心が痛みます。やはり最後の1つは自分が食べたいと思うものです。友人にあげるのをやめて自分が食べようかと迷う人も多いのではないでしょうか。迷う必要はないのです。最後の1つだからこそ友人にプレゼントしましょう。他人を喜ばせる練習だと思えばいいのです。友人はいつも以上に喜んでくれるでしょう。そういう時には温かい心が宿っています。お菓子の甘みではなく心の甘みです。自分の欲を抑えて他人の喜びを優先できました。自分が生まれ変わる瞬間です。そういう人はきっと人生もうまくいくに違いありません。最後の1つだからこそ誰かにプレゼントです。お菓子の最後の1つには特別な力が宿っているのです。お菓子の最後の1つを友人にプレゼントする。人生をもっと楽しむ30の方法。その18。金運を上げやすい物事の決め方。人生では2つの選択で迷うことがあります。どちらでもいいと思ったときはどちらでもいいのでしょう。もし金運を上げて決めたいと思ったとき、いい方法があります。コインで決める方法です。なぜお金を使うのかというと、金運が上がりやすいからです。縁起を担いだ方法です。お金に関することはお金に決めてもらうのが一番です。お金を使って決めるときっとお金につながることでしょう。お金の神様が応援してくれますから、金運が上がります。コインを投げて表か裏かで決めてみましょう。コインが表になればイエスであり、裏になればノーです。コインが落ちる音を聞いてお金の神様がやってくるのです。金運を高めるためにコインで決める。人生をもっと楽しむ30の方法。 その19。大変な仕事はニコニコしながらすると楽になる。大変な仕事はニコニコしながらしましょう。それどころではないと思うかもしれませんが、ものは試しです。騙されたと思ってやってみてください。歯を見せるほど大げさに笑う必要はありません。口の両脇を少し上げて楽しそうに微笑みを浮かべる程度で十分です。ニコニコしながら大変な仕事をすると脳は楽しんでいると錯覚するようになります。すると脳からストレスを和らげるホルモンが分泌され、苦しみの感じ方が軽くなるのです。恐怖は半分になり、勇気は2倍になります。楽観的な気持ちが強くなり、嬉しさや楽しさを感じやすくなります。もちろん大変な仕事でも効果的ですが、普通のことでも効果があります。例えば今この文章を読んでいるならニコニコしながら読んでみてください。即効性があるので今すぐ試すとわかります。いかがでしょうか。今すぐ心が明るくなり元気が出てくるでしょう。人には素晴らしい力が備わっています。何事もニコニコしながら取り組みましょう。いつもニコニコしていれば一日中いい気分でいられます。前向きに頑張っているあなたにはニコニコした表情がお似合いです。ニコニコしているあなたが一番かっこよくて素敵です。大変な仕事を乗り越えやすくなります。大変な仕事はニコニコしながらする。人生をもっと楽しむ30の方法。その20。季節の変化は人生という舞台の最高の演出。日常会話では天気の話題が出ることがあります。この時行くと自分が口にしている言葉を振り返ってみましょう。暑いですね、寒いですねという会話ばかりしていませんか。暑いですね、寒いですね、もう天気の会話の一つですが、どことなく物足りません。その瞬間の様子しか感じ取れていないからです。大切なのは変化を感じ取ることです。暑いですね、寒いですね、ではなく暑くなりましたね、寒くなりましたね、です。もっと贅沢に言えば草花が青々と茂り美しくなりましたね、であり肌寒くなり草木の様子も静かになりましたね、です。いかに季節の変化を感じているかです。今日の天気の話題より季節が変化する話題です。じわりじわりと移り変わる変化を体全身で感じて存分に楽しみましょう。春になることは暖かくなり、雪が溶けて草花の芽が出る様子を楽しみます。夏になること稲穂や草木が伸びて青々と茂る様子を楽しみます。秋になること草木の花散り、哀愁が漂い始める様子を楽しみます。冬になること気温が下がり、雪が積もる様子を楽しみます。季節の変化とは演出です。暑くなったり寒くなったりするのは人生という舞台の最高の演出です。たっぷり演出を楽しむことは人生を存分に感じて生きていることです。季節は今どう変化していますか。今日の天気だけではなく移り変わる季節の変化を感じましょう。季節の変化を感じることは人生における贅沢の一つなのです。今日の天気だけではなく移り変わる季節の変化を感じる。人生をもっと楽しむ30の方法。その21。学生時代の友人は人生で最も貴重な友人である。学生時代に仲が良かった友人とは卒業後疎遠になることがあります。進学や就職でそれぞれが別々の道を歩み始めると連絡を取り合う必要がなくなります。一度連絡が途絶えてしまうと用事もないのに連絡しづらいと思います。連絡しづらくなるとそのまま関係も終わってしまいます。電話番号は知っているにもかかわらず連絡を取っていない友人は多いのではないでしょうか。もったいないと思いませんか。貴重な青春時代を共に生きた仲間です。学生時代の友人は学生時代にしかできません。大人になってから学生時代に戻ろうと思ってもできません。だからこそ学生時代の友人は人生で最も貴重な友人です。もし学校を卒業してから連絡を取っていなかった友人がいれば久しぶりに連絡を取ってみませんか。用事もないのにいきなり連絡しづらい時には合言葉があります。卒業アルバムを眺めていてふと気になったです。自然ですね。自分のことを気にかけてくれていたんだと思い相手はきっと喜ぶに違いありません。電話でもメールでもいいのです。用事があって連絡するのではありません。用事があってする連絡が一番つまらないです。古い友人から久しぶりの電話が営業目的なのは一番残念なパターンです。用事はないけれど気になって電話するからいいのです。もっとも人間らしい温かみが感じられます。メリットやデメリットは抜きにしてふと連絡してみましょう。連絡していなかった時期が長くても昔のような関係にすぐ戻れます。卒業してから連絡を取らなかった人に連絡してみる。人生をもっと楽しむ30の方法。その22。前から気になっていた、では前に進まない。街を歩いていると気になるなと思うお店を見かけることがあります。魅力的なショーウィンドウであったり、看板であったりなどです。気になってはいるものの入ろうと思うことではありません。なんとなく気になるという程度です。そのためずっと立ち寄っていません。毎日の通勤や通学の時、ちらりと見て終わりです。しかし、ここで大きな損失があるのです。本当に無関心なら気になるという感覚すら生まれません。気になっている感覚とは潜在的に求めている感覚です。惹かれるなと思うからには魅力と感じる何かがあるのでしょう。デザインかもしれませんし、雰囲気かもしれませんし、人かもしれません。言葉では言い表せない何かがあります。言ってみなければわかりません。言ってみると何かわかります。新しい発見かもしれませんし、人生が変わるきっかけかもしれません。前から気になっていた、では前に進みません。気になることをほったらかしにするから人生がなかなか前に進まないのです。では今日行ってみましょう。前から気になっていたお店に何かを見つけに行くのです。今日行くことで気がかりを一つ減らせます。人生を一歩前進できるのです。前から気になっていたお店に今日行く。人生をもっと楽しむ30の方法。その23。人と会話しなかった一日は寂しい一日だ。今日誰かと会話をしましたか。お店の人と交わす仮挨拶は会話のうちにいません。自分と深い関係のある友人との会話です。人生では一人の時間も必要ですが、常に一人になる意味ではありません。一人の時間を大切にしつつも友人との関係も大切にする意味です。あらゆる人間関係を立っては楽しみを見出せません。人が楽しみを感じるのは人と接している時です。人と接する時に心から楽しさや喜びを感じます。友人の数が多いほど人生の楽しみは増えます。花火は一人でするより友人とする方が楽しめます。海水浴は一人で行くより友人と行く方が楽しめます。ディズニーランドは一人で行くより友人と行く方が楽しめます。人生も同じです。人生も一人で生きるより誰かと生きる方が楽しめます。人生の楽しみを増やすためには人間関係が必要なのです。今日まだ誰とも会話をしていないなら友人に連絡を取ってみましょう。直接会うのが難しければ電話でも構いません。天気の話でも生活の話でも恋の話でも何でもいいです。一日一回は親しい人と接しましょう。人と接しているとき幸せだと感じるのです。一日一回は誰かと会話を楽しむ。人生をもっと楽しむ30の方法。その24。人生を楽しむには人を振り向かせる努力が必要。人生を楽しむには人を振り向かせる努力が必要です。振り向かせる人とは好きな人だけとは限りません。尊敬する人も含まれます。親、先生、上司などです。誰かを振り向かせようとするとき人は本気になります。おしゃれや美肌を意識したり健康に気を使ったりするようになります。勉強に力を入れたり技を磨いたり楽しい会話を意識したりします。人を振り向かせようとする努力は自分を高める努力です。自分のためになります。好きな人や尊敬する人はいますか。いなければ作りましょう。好きな人を作り、片思いの人を振り向かせる努力をします。すでに結婚していて、パートナー以外に好きな人を作りづらいなら尊敬できる人を作ればいいのです。尊敬する人を見つけ、振り向かせる努力をすることが大切です。自分に振り向いてもらえるはずがないと諦めないことです。1% の可能性があれば十分です。1% もあれば努力によってパーセンテージを高めることができます。大変ですが、プロセスを楽しむのです。自分の持てる力をすべて発揮して、人を振り向かせる努力をしましょう。人は誰かを振り向かせる努力をすることで成長します。人生の楽しみも倍増するのです。 人を振り向かせる努力をする。人生をもっと楽しむ30の方法。その20を。完全に安定した人生は存在しない。多くの人が安定した人生が欲しいと言います。安定した職業を選び、安定した収入を得て、安定した人生を送りたいと思います。安定と言いますが、ここが要注意です。実際のところ、完全に安定した人生は存在しません。幾分安定していることはあっても、完全な安定はありません。世の中は常に変化しているからです。安定したいとは変化のないところにいたいというのと同じです。もはや人生の法則に逆らっています。世の中は常に変化しているのですから、そもそも安定しようとする方が難しい。安定を求めようとすると、人は必ずだらけます。安定を求めるのは変化を否定するのと同じこと。変化を否定すれば成長も向上もなく、下降線しかありません。安定を求めるのではありません。不安定を楽しむのです。どこで何をしても安定しないのですから、むしろ不安定を楽しみましょう。人生とは海のようです。常に波があります。ゆらゆら揺れ動く波に乗って楽しむ姿勢でちょうどいいのです。波の動きに合わせて楽しもうと思えば、うまく波に乗れるようになります。波に乗るサーファーです。波にさえ乗ればスイスイ前に進みます。不安定な波に乗ることで安定しながら前に進めます。これが不安定な世の中を生き抜く処世術です。波に乗るイメージで不安定な世の中を楽しむ。人生をもっと楽しむ30の方法。その26。季節を先取りしたファッションを楽しんでいますか？今どのような季節ですか？季節が変わるごとに私たちは衣替えをします。夏になれば夏用の洋服をタンスから引っ張り出します。冬になれば冬用の洋服をタンスから引っ張り出します。季節に合わせるのもいいですが、楽しみ方をさらに工夫できる余地があります。季節が変わってからファッションも変えるのではありません。季節を先取りしたファッションもするのです。例えば今が夏の終わりなら秋のファッションも先取りします。衣替えを少しだけ早く前倒しです。ファッションの先取りはおしゃれの一つです。誰より早く季節の変化に合わせ楽しむことができるのです。運動や勉強ができなくても先取りしたファッションだけは一番になれます。一番には注目が集まりやすいようにファッションの先取りして一番になれば注目を集めることができます。恥ずかしいと思う必要はありません。周りの人から季節を呼んでいるなら、この人は前を向いていると感心されるのです。季節を先取りしたファッションは体調管理にも役立ちます。季節の変わり目は体調を崩しやすい時期でもあります。あらかじめ季節を先取りしたファッションをすることで体を慣らして体調不良の予防もできるのです。幸い日本には4種類の季節があります。春夏秋冬です。つまり季節の先取りを1年に4回も楽しめるのです。季節を先取りしたファッションを積極的に楽しむ。人生をもっと楽しむ30の方法。その27。チャンスをつかむとは何か変わったことをすること。私たちの生きる世の中はチャンスに溢れています。にもかかわらずチャンスがないと感じるのはなぜでしょうか。チャンスが少ないからではありません。チャンスが多すぎてもはやチャンスが見えなくなっているのです。たくさんありすぎるともはやどれも普通に見えます。ではどうすればチャンスに気づくことができるのでしょうか。何か変わったことをすればいいのです。例えば今すぐレストランへ行き食べたこともない料理を楽しんでみましょう。新しい味を知るチャンスです。お会計の時店員に美味しかったです。また来ますねと普段とは違う言葉をかけてみましょう。店員と仲良くなるチャンスです。初めて食べた料理の話題で友人に連絡してみましょう。一風変わった話題を広げるチャンスです。友人と会話をしたついでに突然だけど今から会おうと約束してみましょう。友人関係を深めるチャンスです。チャンスは私たち周りに溢れています。何か変わったことをすればチャンスが今すぐ掴めます。食べたことのない料理を食べてみたり変わった話題で話しかけたりすればいいのです。あなたの周りには今もチャンスが溢れています。何か変わったことをしてチャンスを掴みましょう。何か変わったことをすれば全てチャンスになるのです。何か変わったことをしてチャンスを掴む。人生をもっと楽しむ30の方法。その28。目覚まし時計は本来人間にとって不自然なもの。人間は朝に強くなる道具を発明しました。目覚まし時計です。目覚まし時計を使えば決められた時間にきちんと起きることができます。正確で漏れはありません。しかし目覚まし時計で朝に強くなった反面朝が不幸になりました。目覚まし時計で起きるとは叩き起こされるのと同じです。一日の始まりを叩き起こされるのは気持ちいいものではありません。時間ですよ。早く起きなさいと朝からいきなり説教をされるようなものです。一日の始まりが台無しです。寝起きからブルーになるのです。目覚まし時計は本来人間にとって不自然なものです。もともと自然体に目覚まし時計は存在しません。自然体は朝日で目覚める生活が自然です。朝の時間を気持ちよくするのは単純です。目覚まし時計を使わないだけでいいのです。人間が人間らしく生きるためには目覚まし時計は不要です。目覚まし時計を使わずに起きるだけで朝の時間が気持ちよくなります。ただし実際には難しいものです。忙しい現代社会では決められた時間に正確に起きる必要があります。毎日は難しくても1日でも多く作ることだけならできるのではないでしょうか。目覚まし時計を使わずに起きる道を1日でも多く作りましょう。1日でも多く作ることで人間らしく生きられます。じわりじわりと明るくなる朝日で目覚めるのが一番気持ちいいのです。目覚まし時計を使わずに起きる朝を1日でも多く増やす。人生をもっと楽しむ30の方法。その29。趣味をいきなりに言い換えるだけで可能性が開花する。あなたの趣味は何ですか？読書、音楽鑑賞、映画鑑賞、旅行などがあるでしょう。趣味も人それぞれです。趣味があるのはいいのですが、呼び方がよくありません。今日から呼び方を変えましょう。いきなりです。読書が趣味ではなく読書がいきなりと言います。旅行が趣味ではなく旅行がいきなりと言います。スケールが大きくなりましたね。響きもかっこよくなりました。大げさではないかと考える必要はありません。そもそも趣味という言い方が弱々しすぎるのです。趣味といえば暇つぶしのようなイメージがあります。口にする自分も軽い気持ちです。聞いた相手も軽く受け止めます。あらゆる趣味はいきなりです。いきなりと言い換えると印象が変わります。本気になり時間をかけて夢中になるイメージです。口にする自分は本気になります。聞いた相手も重く受け止めます。今までより大切に扱おうとする気持ちが出てきます。いきなりと呼ぶことで人生の楽しみも倍増します。趣味は本来そのくらいスケールの大きなものです。呼び方が悪いから趣味の可能性を封じています。これからはいきなりと呼ぶことで可能性を開花させましょう。趣味をいきなりと言い換える。人生をもっと楽しむ30の方法。その30。人生の自己採点は生きているうちにするから意味がある。人生を振り返り自分で人生の自己採点をしてみましょう。そんなことは死ぬときに考えればいいという人もいるかもしれませんね。いいえ、違います。死ぬときでは遅いのです。死ぬときは残り時間がほとんどありません。やり直したいと思ってもどうしようもない状況です。人生の自己採点は生きているうちにするから意味があります。残り時間がある今だからこそ軌道修正をする余裕があります。人生を振り返るにはまだ若いと感じても大丈夫です。むしろできるだけ若いうちに考えておく方が軌道修正しやすくなります。今この文章を目にしたのも何かの縁です。早速人生の自己採点をしてみましょう。あなたの人生は現時点で100点満点のうち何点でしょうか。もし100点に満たなければ減点の原因になった理由は何でしょうか。健康を大切にしなかったこと、自分のやりたいことをやらなかったこと、欲や感情に振り回された時期があったこと、他人に優しくしなかったこと、記憶に残る恋愛をしなかったこと、素直にありがとうと伝えられなかったこと、減点になった理由をよく考えてみます。減点になった理由がわかればその穴埋めを今してみましょう。 100点満点を目指す生き方をするのです。人生の区切りに自分の人生を自己採点するのはいい習慣です。生きているうちに何度も考えて満足の多い人生を送りましょう。人生の区切りに人生を自己採点する。人生をもっと楽しむ30の方法。まとめ。その1。楽しいことがなくても常に笑顔を心がける。その2。選択肢に迷ったとき最終的には好きか嫌いかで決める。その3。一歩でも多く外を歩く。その4。たくさん勉強して脳を鍛える。その5。何を聞いても驚く人になる。その6。忙しくするのではなく余裕を作る。その7。どちらが正しいのだろうかではなくどちらも正しいのだろうと考える。その8。自分を研究して自分の特徴に気づく。その9。世間が正しいと思うことではなく自分が正しいと思うことを選ぶ。その10。大変なことをして自分を大きく変える。その11。鏡に映った自分に力強い言葉を語りかける。その12。興奮と感動を味わうため一番乗りを楽しむ。その13。月曜日は贅沢をする日と決める。その14。深呼吸して辺りを見渡しみんな頑張っていることに気づく。その15。食事をよく見て美味しそうだなと思ってから食べ始める。その16。後悔はしないで反省だけする。その17。お菓子の最後の一つを友人にプレゼントする。その18。金運を高めるためにコインで決める。その19。ダメと言いそうになれば難しいと言い換える。その20。今日の天気だけではなく移り変わる季節の変化を感じる。その21。卒業してから連絡を取らなかった人に連絡してみる。その22。前から気になっていたお店に今日行く。その23。1日1回は誰かと会話を楽しむ。その24。人を振り向かせる努力をする。その25。波に乗るイメージで不安定な世の中を楽しむ。その26。季節を先取りしたファッションを積極的に楽しむ。その27。何か変わったことをしてチャンスをつかむ。その28。目覚まし時計を使わずに起きる朝を1日でも多く増やす。その29。趣味を生きがいと言い換える。その30。人生の区切りに人生を自己採点する。